小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も日本科学未来館館長の浅川千恵子さんをゲストにお迎えします。浅川さんは14歳で中途失明した視覚障害者当事者でありながら、 IT 企業 IBM で日本人女性初の技術職最高位 IBM フェローに就任。長年アクセシビリティ研究の最前線を走り続けてきました。今週は日本 IBM との運命的な出会いから、視覚障害者の世界を大きく変えた情報アクセシビリティ研究の始まりについてお話を伺います。
大学は英語を専攻したんですけれども、2年3年4年と進んでいく中で、英語だけでその就職するっていうのはすごく難しいなっていうふうに感じました、で、そんな中でじゃあ自分はどうすればいいんだって考えている時に、テレビのニュースか何かで、視覚に障害のある人がそのコンピューターのプログラマーになったっていう話を聞いたんですね、で、あれ目が見えなくてもコンピューターって使えるんだと思って、それでいろいろ調べたら、視覚障害者が情報処理を学べる学校があるということを知りました。
その学校に入られた、ということですか？
そうですね。大学卒業と同時に、その2年間のコースに入学しました。私が、その情報処理の専門課程に入ったのは、1982年の春ですね。
まだコンピューターも広く普及しているというわけではない環境ですか？
大型計算機の時代ですなので、まだまだ、今とはもう全く違う環境だったんですけれども、それでも2年間プログラミングの勉強をして、1984年の春に日本 IBM の東京基礎研究所で、客員研究員として研究をする機会があったんですよ、それは2級英語展示自動翻訳システムという研究テーマだったんですけれども、私は大学で英語を専攻したということ、で2年間コンピュータープログラミングの勉強をしていたということで、これは私のためのオポチュニティではないかというふうに考えて、
展示の翻訳という意味でも、
そうですね、で、80年から1年間客員研究員として IBM に来たと。で、その1年間に成果を出すことができて、1年後、正社員として IBM に入社して現在に至りました。
その募集を見つけた時っていうのは、浅川さんのお気持ちはいかがでしたか？
そうですね、その話を聞いた時はもうこれしかないと思いました、それまでもなんかいろんなこうお仕事の話はあったんですけれども、なんとなくちょっと違うかなと思っていた中で、これは人気付けではあったんですけれども、もう自分が絶対これをやりたいなって思える仕事だったので、その仕事にもうこれしかないと思いました。
でも偶然の出会いなんですか？そこの仕事に出会
う、タイミングですね。そういう意味ではタイミングだと思います。
その後じゃあお仕事されるようになってからっていうのはどのような仕事内容でいらっしゃったんですか？
入社して初めて取り組んだのが、展示のデジタル化プロジェクトですね。それまで、展示っていうのはタイプライターを使って紙に直接打つというのが、一般的だったんですね、で、それだとボランティアの方々、 間違えても修正することも大変ですし、まあ、コピーも取れないということで、まあ、点訳作業っていうのは本当に、大変な作業だったんですけれども、はい、まあ、これをコンピューター化していこうということで、展示編集システムというものを開発しました、
はい、でインターネットが登場するのはその後になるってことなんですね。そうですね、
インターネットが本当の意味でユーザーに普及したのって、あのホームページと同じタイミングだと思うね、思うので1996、96
そのくらいの時期
っていう時期だと思いますね。
あの初めてインターネットでウェブにアクセスした時のことっていうのは、はい、浅川さん覚えてらっしゃいますか。
はい、まずはサーチ、はい、自分でなんか検索キーワードを入れて、結果が出てきて、でそこをクリックすると情報が出てくる、
はい、
これはすごいなって思いました。あと新聞ですね、新聞を毎日こんなに簡単に読めるんだっていう感動だったり、まあ、あとなんかレストランとかあの趣味も楽しめるとか
世界が広がりますよね。
そうですね、それが日本だけじゃなくて世界中の情報にアクセスできるということで、もう本当初めてウェブにアクセスした時はこの情報源っていうのを視覚障害者全ての視覚障害者に届けたいなというふうに思いました。
じゃあこう今ほど気軽にみんながこう使えるっていうような環境ではなかったんですね。
そうですね、はい、まあ、当時視覚障害者でも、まあ、コンピューターの、まあ、上級ユーザーの皆さんは、
はい、
ウェブにアクセスしていたと思うんですけれども、うん、いろいろなコマンドだったりを駆使して読むということで、本当はウェブっていうのは初心者でも簡単にアクセスできなければいけないと思うんですけれども、
そうですね、
まあ、当時はやっぱり視覚障害者の場合は中級上級のユーザーがなんとかアクセスするっていうあの環境だったと思います、
はい、そういったところからこう今のもっとこう気軽にアクセスできるようになるための情報アクセシビリティの研究開発っていうのも浅川さんは取り組んでらっしゃったんですよね。
そうですね、まずは研究所という環境の中で、うん、まあ、ウェブの力というか、
はい、
可能性を感じて、じゃあそれを自宅にいる一人一人のユーザーが、
はい、
まあ、どうすればそういった恩恵を受けられるのかっていうのを考えて、開発を始めました。
なるほど。
それが1997年の IBM ホームページリーダーの製品化につながりました。
うーん、
IBM ホームページリーダーは視覚障害のある方がウェブページの情報を音声で読み上げて利用できるソフトで、インターネットにアクセスしやすくするために開発されたものです。
まず日本で初めて製品化されたんですが、
ええ、
まあ、その時に本当にユーザーの方からたくさんコメントをいただきました。とてもあの楽しいコメントの一つは、
はい、
ホームページリーダー本当に簡単に使えるので1回に1台持つべきですとかですねテレビのようですって言っていただいたりとかですね。でもう一つ印象に残ったのが、ホームページリーダーは世界に開かれた窓ですっていうものがあったんですね。やっぱりこのコメントを見た時に、情報にアクセスするということはまさに社会参加につながるんだということを、まあ、私自身も再認識、することができたなというふうに思ってます。
確かにこのテクノロジーの重要性というのを改めて感じさせられますね、
はい、
このテクノロジーによって視覚障害者の生活っていうのはかなり変わってきてますよね。
そうですね、まず教育環境、
はい、
辞書って、皆さん想像つくかどうか分かんないんですけど、例えば大辞林を点訳すると、うん、点字本で何冊になるか想像つきます。ですね、500巻、もう今ではそれがですね、ブレイルメモ機っていうのがあるんですけれども、
はい、
もうパソコンがなくてもメモ機の中だけで辞書が検索できる時代になっているの で点字の辞書っていうのは一つの例なんですけれども、それだけでも教育環境大きく変わっていますし、
そうですね、
であと仕事ですね、まあ、やはり私が大学生だった頃っていうのはパソコンはなかったので、
うん、
その今パソコンでできるような仕事っていうのは存在しなかったわけなので、
はい、
職域も随分広がったと思います。
確かに、
あとやっぱり日常生活ですね、
はい、
銀行の明細だったり、クレジットカードの明細だったり、お給料の明細だったり、
はい、
まあ、そういったものが全て自分の力でいつでも 読めるっていうのは大きな変化だと思います。
確かにこう個人情報、自分だけが知りたい情報とかも、はいはい、誰かに転訳してもらってと返さずにアクセスできるっていうのもいいですね、はい、うん、浅川さん、こうした研究進めながら、はい、さらにその博士号の取得もされて、うん、IBM フェローを目指されるということなんですけれども、うん、当時お二人のお子さんのママでもあったんですよね、うん、
はい、
この忙しい日々の中で家庭もあり仕事もあり研究もありというバランスはどのようにされてたんでしょうか。
本当に2001年から2004年までの3年間だったんですけど、はい、確かに今考えるともう一度やりたくないなって思います。
もう二度と戻るのは、はい、ね、っていうくらいハードな日々、
仕事と研究、で、まあ、子育て、ですね、まあ、今考えるとよくできたなと思うんですが、うん、多分正直言うとあんまりできてなかったと思うんです、うん、とりあえず乗り切れたんですが、ワークライフバランスが美しく取れていたかというと、はい、そうではないんじゃないかなと思うんですけど、うん、実は博士号を取得してもう22年になるんですけれども、うん、まあ、先日ある番組でインタビューされたんです、娘2人と一緒に、はいはい、でその時どうでしたかって聞かれて、下の娘が朝起きたら寝てるし、夕方帰ってきたらいないし、ただですね、まあ、2人とも今は何て言うんでしょう、仕事の相談もできるし、年々元気になってキラキラしてかっこいいって言ってくれました。
そのね、忙しくされてるママのこの背中を見て育ったっていうのもあるんじゃないですか。
そうなのかもしれないですね。そうであったらいいなというふうに思います。
でもこのそれだけ忙しい中でも進み続ける原動力っていうのはどこにあるんですか。
なんだろう、今もすごい忙しいんですけど、でも自分が動いたり、自分が努力することによってこう何かを少しずつ前に進めてるっていう実感があるというか、
はい、
まあ、例えば今 AI スーツケースという視覚障害者のためのナビゲーションロボットを研究開発しているんですけれども、
はい、
やはりそのユーザーである私が研究をリードして評価していることが、まあ、AI スーツケースをより、実用化に近づけられる力になっているように思います、
はい、
お送りしてきました小鳩の愛、今週も日本科学未来館館長浅川千恵子さんにお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。これしかないと感じた日本 IBM との出会いから始まった浅川さんの情報アクセシビリティ研究、その技術は視覚障害者の暮らしや社会参加を大きく変えていきました。そして現在は移動アクセシビリティの研究にも挑戦されています。次回は話題の AI スーツケースについてご紹介します。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。